はい、というわけでですね、まあ、ここ最近はプロ野球を見て、プロ野球スピリッツをやって、ニコニコ動画を見て寝る。それだけしかしてない、気がする今日この頃でございます。なんか外に出て何かをしようっていう気がね、さらさら起きる。できる限り家の中でひっそりしてよっていうね、ちょっとね、よろしくない、ことになってるような気がします。昔に戻ってる、ね。ちょっと外に出て積極的になろうかなって思った時期を、あっさりもう封印しましたですね。もう、今は引きこもり生活が楽しくて仕方ない、そんな日々が続いております。ちょっとずつね、ラジオ聴けるようになってきたもんね。ずっと溜めてたけど。ということでね、今週もまあ1時間行くかどうか、わかりませんけれども、若干やっていきたいな。若干やっていきたいってなんだ。まあ1日遅れましたけれども、案の定、やっていきたいなと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。この番組は、チョコパイってやっぱうまいよね。岩手レシキャバレーズ IRC がお願いします。はい、というわけで、やっていきたいと思います。ラジオと哺乳類の第344かな、344回、お送りするのは柏木夏目です。1日遅れの火曜日、ということになってます。ちなみに言っときますと、2部は、水曜日もしくは木曜日になりますので、ご勘弁ください。ということなんですが、まあ、4月も今日が火曜日で24ですか ?23 か。火曜日に収録してるわけなんですけれども、まあ、4月も下旬に差し掛かってる中、まあ、ついこの間、雪、また降りましたね。全国ニュースにもなってたりもしましたけど、僕はね、盛岡で、雪自体は見てはいないんですが、どうやら仙台とか、宮城、山形方面では、もう雪降って、桜と雪みたいな、ある意味幻想的な光景みたいなことになったらしいですけどね。どうやら僕まだ確定情報ではないですけども、今日、4月23日に盛岡も桜が開花したとかしないとか、いう話ではあるんですが、まあ今日ちょっとね、暖かかった、ね。咲いたのかなというところですけども、雪、まだ降るかと。下手したら5月になっても降るんじゃないかなという心配もね、出てきますけれども。で、その4月の雪とか、まあ珍しいことなんですが、それでちょっと思い出したのが、僕が小学校1年生、入学した当初ですね、本当に入学式がだから4月7日とか、そんくらいでしょ、多分。で、そこから1日2日、初めての授業とか、次の授業の時くらいの時にですね、それこそ4月の遅れた雪が降りまして、で、その時に、小学校の先生、小川先生っていう、おばあちゃん先生、すごく優しい先生だったんですけども、その小川先生が珍しいからっつって、みんなに絵日記みたいな。絵日記っていうかね、まあ、そんな感じのものを書かせた。書かされたっていう、言い方だとおかしくなりますけど、書いた記憶っていうのがすごく蘇ってきまして、そういえばそんなことあったと。まあ、小学校入学の時ですから、20年前ですよ。20年前のことで覚えてる。そう、すごくはっきり覚えてるんですよね。入学直後に雪が降って珍しいねって言って、絵日記みたいなのを描いたなっていうのをすごく、覚えてる、わけなんですけれども、意外とそう考えるとですね、まあ、20年近く前、小学校低学年の時の頃とか、頃のことを覚えてることもいくつかちらほらありましてですね。まあ僕にとって小学校低学年っていうのが、まあ、人生のピークですよね。一番楽しかったし、まだ人見知りをそこまで発症してないし、一番モテてたしっていう時代なので、まあ、そこが一番楽しかった時期なんですけれども、まあ、転校する前なんですね。入学して小学校3年の途中で転校してるので、転校して今のところに住んでるので、引っ越してね。なので、それまでがまあ楽しかった時期なんですけど、まあ、小学校の頃で言うと、僕は小学校1年生の頃、そろそろね、秋に運動会のところもあると思いますけども、この辺だと春に運動会を行われるんですが、まあ運動会、小学校1年生の時の運動会は僕は欠席、しております。というのも、何だったっけかな、なんかとりあえず病気、にかかりましてですね、水疱瘡とかじゃなかったかな、なんだっけかな、忘れたけど、とりあえずそれで風疹かなあたりでですね、残念ながら小学校1年生の時の、運動会は欠席という思い出があったりですね。あとなんだろうね、小学校、さすがに1年生、2年生、3年生ってなると、まあ、こんな奴らと遊んでたなとか、そういう思い出はあるけれども、なんかイベントごとで何かこうあるかなって言われると、そんなになかったりするんですが、僕は小学校、その転校してくる前の学校だと、大縄跳び大会みたいなのが、それが秋にあったのかな、もしかして。で、縄跳び飛んで、みたいなのを覚えてますし、僕のね、その前行ってた学校、まあ今結構こっちの学校だと てかどこもそうなのかな、学校に桜って生えてること多くない？僕が前通ってた、前っていうかその小学校低学年の時に通ってた学校は、まあ校章にも桜マークが入ってるだけあってですね、結構盛大に校庭を取り囲む、学校を取り囲むように桜が咲く、地域でして、地域っていうか学校でしてですね、桜を見ながら授業を受けたりとか、桜を見ながら校庭を走ったり、なんていうね、思い出がすごくあるんですが、すごく小さい学校だったというか、小さいっていうかもうね、古い学校で、人数も学年で60人、70人、80まではいなかったんで、確か。2クラスにするか3クラスにするかみたいな微妙なとこ、ではあったので、まあ80人近くいたのかな、どうなんだろう。そんくらいね、80人か。だね、2クラスにするとちょっと多くて41人くらい、40、42人くらいになって、3クラスにするとちょっと少ないみたいな学校だったんで。まあ人数はね、少ないは少ないなりに非常に楽しい、学校生活ではあったなとは思うんですが。まあ転校してきてからは、いきなりね、新しい学校に来て、で、生徒数も一学年180人から200人いるようなところに来たので、で、人見知りを発症するっていう事態になってしまったわけなんですが、まあ小学校時代の思い出ってなると、意外とこう、楽しかったなーっていう、戻りたいなーっていうのがあって、それこそですね、その転校してくる前、小学校低学年の時に住んでたところには、近所に駄菓子、近所っていうほど近所でもなかったんだけど、駄菓子屋があったりとか、で、友達の家が八百屋みたいなところをやってたりして、そこに遊びに行ったりとかですね、近所にリンゴ畑、あったりとか、それこそ本当畑の中を突っ切って、通学するとか、そういうこともありましたからね、畑とか田んぼの中を。っていう、竹藪とかね。竹藪の中を突っ切るわけじゃなくて、道、細い道、ほんと人しか歩けない。車とかは絶対通れないような、道がの両脇が竹藪だったりとかですね。意外とそういう、がっつり田舎なところを通って来てたわけなんですが、でも今考えると、僕の今住んでるところで、小学校通うまでがまあ、小学生の足だと20分以上かかるような感じで、今歩けば10分、15分で着くようなところなんですが、多分昔住んでたところだとね、意外と小学校遠かったんじゃねえかなっていうことを、思ってしまいます。まあ先週もね、集団下校、集団登校みたいな話しましたけど、なんかこう最近昔を、ね、思い出すようなことが増えてきてる。死ぬかな。もしかしたら。まあ、ただ単純に、ね、昔が懐かしくて。たまにね、前住んでたところの近くに行ったりして、そこを歩いてみたりすることもあるんですが、もう今行くとですね、道に迷ってしょうがないっていうのがあって、ある程度目印みたいな、昔僕が住んでた家、まあ、その近くに今も僕のいとこが住んでたりするので、その辺まではなんとかたどり着けるんだけど、そっからどうやって通学路をたどって学校まで行ってみようかなと思うんだけど、どういう道を通ってたのかさっぱり思い出せないとかね。そういうことがあったりして、野菜の無人販売所と、まった結構がっつりな、田舎に住んでおりましたという話でございました。ちょっとね、僕今、親を気にしながら喋ってますので、話がまとまらないっていう、最悪な、10分近くになってしまいましたけども、とりあえず、小学生に戻りてえなっていう、一言だけです。今の精神のままね。そしたらどんだけ楽しいか、なんてこともね、思ってしまいます。ということで、ここらでミニ番組、行ってみたいと思います。ちょっとね、サクさんの方どうかなと思ってたんですが、時間を見つけて収録してくれたようなので、聞いてみたいと思います。サクさんのサクの場合です。どうぞ。
はい、佐久間川でございます。はい、やっと一週間終わった帰ってきたよ、実家。やっぱ実家最高だわはい、そんなことで今週はね、ちゃんと収録ができました。はい、よかったよかったなので、ね、今回は割とリアルタイムというか、なんていうかね、タイムリーな感じの、収録というか番組になっております。今ね、4月20日こう1週間研修を終えて、金曜の夕方に帰ってきてっていう感じですね。はい、ああ、疲れるね、本当に。まあ、研修の間はね、その残業的なのはないですから、その、ちゃんと定時に終わるんで、いいんですけど。まあ、やっぱね、覚えることがたくさんで疲れますわ。はい。そう、そんな感じなんですけど、やっぱね、実家のベッドいいね。本当にいいわ、やっぱり。こう、自分の部屋の自分のベッドで寝れる幸せね、この。そう、まあね、これ、ちょっと自分でね、こう、 配信が聞けてないんで、自分がどの話をしたか覚えてないんですけど、まあ、平たく言いますとですね、サクさんはあれなんですよ。新入社員研修でですね、家から3、40分で通える場所にですね、場所にある寮に住まわされておるということで、その本社のね、独身寮に、こう泊まりで、あとその本社の近くにある、本社の近くっていうか、まあ本社の裏なんですけど、にある、その研修施設的なところ、まあ寮と ほぼ繋がってるような感じなんですけど、まあそこで、こう現場に立てるようにね、こう修行しておるわけですけれども、はい、そのね、寮がね、これも言ったっけ、その、独身寮、さっきも言ったように独身寮なんですよ、住んでるところが。で、独身寮に、その一人用の部屋に二人入れられてるっていう状態なんで、まあね、まあ、その、一緒のね、部屋の人がね、すごいいい人だから別にいいんだけど、やっぱね、いくらいい人だと言っても、スペースの問題があって、まあ、狭くて、で、常に誰かが隣にいるわけですから、まあ、やっぱね、こう、別に自分はね、ストレスに感じてないんだけど、まあ、ちょっとね、嫌だなって思う部分はありますよ、それは誰かがいるわけですからね、常に。ですけど、まあ、そんな、ね、ずっとイライラするみたいな、ストレスはないながらも、やっぱこう、体では感じてるみたいでですね、ストレス的なのを。ここ最近ね、まあ、これ、あれなんですけど、新入社員研修、だから、入社式の後にまた一週間合宿があったんですけど、で、入社式の一週間の合宿が終わりの、その、本社近くの寮に住まわされて、こう、約1ヶ月間研修なんですけど、そう、その時もそうだったんだけど、あのね、毎回ね、研修の夢見るの。本当に。でさ、よくその、言うのが、夢ってその、眠りが浅いから、こう、そういうの見る。って言うじゃないですか。だから寝れてないんですよ、しっかりと。で、だからあのね、いつも研修の間っていうか、その最近ね、夜中一応早めに寝てるんですよ。その研修自体はまあ一応始まるのは8時半なんですけど、まあ一応7時ぐらいに起きとくようにするんで、で一応遅くても12時前とかにはもう電気は消すようにしてて、まあ、いつも11時過ぎとかに消すんですけど、電気はで、そんぐらいに消して、まあ、なんだかんだで携帯いじったりして寝つくのが12時だとしても、あのね、いつもね、夜中3時とか早朝5時ぐらいに目が覚めんのね、夢見て。で、目が覚めて、その時やけに目覚めがいいんですよ。要は眠りが浅いからね。眠りが浅いから、さっと目が覚めて、今何時だと思ってパッて見て、こう、あ、なんだ、まだ5時かよ、みたいな感じでもう一回寝たりするんですけど。いやー、もうそんな感じですよ。そう、それで、今日は実家帰ってこれたから、まあ、金曜日に帰ってきて、あ、これでもう心置きなく寝れんなと思って、寝たらまた研修の夢見て、で、パッて目が覚めて、時計見たら4時半ですよ。もう相当ね、疲れてきてんだね。うん。あのね、肉体的にはまあ、そんな疲れてはないんですよ。まあちょっとね、腰が痛くなってくる部分とかはあるんですけど、立ち仕事ですからね。まあまあ、それ除けばね、別に大丈夫なんですけど、こう、精神的というか、なんだ、体の内部的なところでですね、なんか問題があるのじゃないかみたいなね、感じで。そう、実家で寝てもこのざまだからね。そう、なかなか辛いものがありますけど、まあ、なんとかね、今のところは元気にやってますよ。はい。もうめんどくさくなってきたけどね、いろいろと。まあ、そんなこと、感じでですね、まあ、日々寮生活を送ってるわけですけど、寮生活っていうか半分合宿だけどね、そういう生活してるんですけども、で、なんて言ったらいいんだろう、一応食事がですね、昼夜は出るんですよ。なんだろう、社員食堂的なことじゃなくて、毎回、ほっかほっか亭のお弁当がですね、届きまして、それを食べるんですけど、もう、早くもね、飽きてきた。もちろんメニューは違うんですけど、大体似たり寄ったりな感じなんですよ、本当に。なんか、そう、ひどかったのが、金曜の昼が、昼ご飯に、なんだろう、野菜炒めに、なんだろうな、野菜炒め、肉の入った野菜炒めがご飯の上に乗っかってるみたいな、そういう丼みたいなやつだったんですよ。で、まあ、それも、ま、一応いただいて、なんか玉ねぎとかキャベツとか人参とか入ってる。あと、なんだろう、あれは豚肉かな？豚肉とかが入ってるやつで、ああ、ま、こんなもんかと思って食べて、で、夜ですよ。で、夜の、いや、ま、夜も弁当なんですけどね。で、夜の弁当何かって言ったら、カレー味の牛丼みたいなやつで、え、またこんなんですかみたいな。 感じでですね、ちょっと食生活がですね、ちょっとかなりきつくなっておりまして、で、あと、まあ、朝ごはんは出ないんですよ。いつもね。朝はおのおので何とかしてくれみたいな感じで、だから、基本的に前日のうちに、なんかコンビニとか行って買っとくとか、まあ、それとか、あと、スーパーがありますから、そこで買いだめしとくとか、そういうのがあって、まあ、あとね、まあ、これ言うとどんな仕事がバレそうですけど、まあ、柏木さんとかはもう知ってると思うんですけど、まあ、私の会社、食品を作る会社じゃないですか。で、実際私が食品を作るお仕事をしておるのでですね、その実習で作ったものを朝ごはんに食べるみたいな感じのがあるんで、まあ、それもそれで飽きるんだけどね、同じものだから。そう、だからね、実家帰ってきた時ね、本当に、こう、母親の手料理がですね、美味しく感じた。まあ別に普通にいつも美味しいんですけど、まあ、より一層ね、美味しく感じるというですね、まあもう、年食ったなって感じがしますね、本当に。私もう、なんだかんだでさ、ラジオ徒歩2分始めたばっかの時さ、まあ、年齢的に18歳でしたよ、確か。で、初めてしばらくして19になったぐらいがですよ。もう今年僕24っすよ。びっくりだよ、もうね、そんな感じですよ。もういろいろとね、辛くなってくる。まだ働いてはいないからあれなんだけど、こう、どうしてもさ、その早く寝たりすると考えること多いじゃん。いつも実家にいる時ってさ、眠くなった、なんか、こうパソコンいじったり、ゲームやったり、なんか漫画読んだり本読んだりして、眠くなったからさっと寝るみたいな感じなんですけど、寮とかで生活してると、しか相棒がいますからね。いるから、まあ、早めに消しとこうってなって、電気消してからこう寝つくじゃないですか。だからね、いろんなこと考えるんですよ。はい、そんな感じで。そう、だからね、基本お弁当生活なんですよ。だから、いや、猛烈にね、ヘルシーなものを食べたい。なんかね、基本的に、こう、普段さ、家の食事とかばっか食べてたりすると、なんだろう、こう、特に私、卒論が終わってからずっと家にいたんで、どっかご飯食べに行くとかも、そんな中、まあ、週に一回旅に、友達と食べに行くとか、行くことがあるかないかぐらいだったんですけど、まあ、そんな感じだったんで、そういう時だとやっぱなんかちょっとジャンキーなもの食べたいなとかって思うんですけど、今珍しくヘルシーなものが食べたいです。うん。そう。で、さっきの、そのカレー味の牛丼、なんだろう、牛かな豚かな、そんなの、それすらもわかんないですけど。で、そういうのが出たのに、前日のご飯カツカレーでしたからね。カツカレー弁当的なものでしたからね。そんな感じでね、やっておりますよ、本当に。だからね、今ね、ものすごい魚が食べたいの。お寿司食べたいね。だからほんと、ジャンキーなものがね、逆に今もういらないみたいな感じになってきてまして。はい、もう、疲れた。まあでもね、今のところはまだ研修なんで、かなり甘いというか、ね、楽ではないんだけど、覚えることがたくさんある。だけで、まあ、やることとしてはそんな大変ではないんでね。まあ、ここで、今のうちにね、頑張って知識をね、吸収しといて、体で覚えて、でね、現場で活かせるようになりたいなというのを思います。もうね、喋ることがね、あれだね、こう、一日一日研修が終わってからさ、その今日の反省じゃないけど、今日の感想的なの、日誌的なのを書くやつがあるんだけど、もうそういうことが思わず口に出てしまうあたり、ちょっと洗脳されてる感が半端なくなってきましたね。はい、そんなことで。はい、一応元気にやっておりますという作さんでございました。来週がですね、どうかわかんないから、ひょっとしたら今回この後取りだめるかな。まあわかんないですけど、まあそれは取りだめたかどうかは次回の配信をお楽しみにということで、今回はこの辺にしようと思います。作でした。バイバイ。
はい。というわけで、サクさん、ありがとうございました。まあ、お仕事始まって、研修があって、みたいなところで、いろいろ大変だと思いますが、ちなみに私、今の職場で働き始めて、1年半経つか、くらいですけれども、まあ、未だに、眠りは浅いです。毎日のように緊張してます。まあ、朝早いんでね、どうしてもこう、起きれるかなみたいなところもあったりしてですね。非常に眠りが浅い。僕の場合はですね、寝てからまず1時間で目が覚めます。まあこれ何回も言ってるね。うん。1時間で目覚めて、トイレ行って、すっきり目覚めてるのね。そっからもう一回寝るっていうね。まあでも、ひどい時は、精神的に追い込まれてる時は、そっから、 ほんと、1時間おきに目を覚ますっていう地獄が、待っておるわけですが、本当に眠りやすくて、昔ってほんと、夢を見てるっていう感覚がないくらいぐっすり寝るタイプ。見てたのか本当に見てないのか覚えてないのかわかんないんですけども、今はもうがっつり毎日のように夢見て、まあこれ夢の話してもしょうがないんですけどね、昨日がいい夢だった。すごく可愛いね、女子高生と仲良くなる夢を見まして、めっちゃ美人だった、めっちゃタイプだった。どんな顔か思い出せないけれども。まあでもね、なんでか知れないけどね、ロンドンブーツ1号2号のアツシさんが出てきてたんで、何かしらの騙し企画みたいな夢だった可能性はあります。でも、すごくいい夢を見れたなっていう思いはありますが、まあ本当これから、まだまだね、仕事の方、研修がどれくらいだっつってだけわかんないけれども、まあ研修終わって今度配属されてもね、大変だとは思うんですが、ぜひとも頑張っていただきたいなと。まあただ食事はね、ほんと大変だろうね、毎日お弁当っていうのは。僕はもう贅沢なことに、もう今年27になるにもかかわらず、ずっと実家暮らしですので、ずっと母親の手料理食ってきてますんで、そこで苦労したことがないっていうね。まあ贅沢すぎる、ただし世間を知らなすぎる状態ではあるんですが、毎日お弁当はきついな。ね、当然僕の場合でも、親がこう何日か家を空けるとか、まあ今度ちょっと妹を引っ越すっていうので、ゴールデンウィーク後半あたり、一週間くらいかな、親がいない日があるんで、自分で飯なんとかしなきゃならないんですけれども、さすがに毎日コンビニ弁当とかね、健康のことを考えてしまうと、ちょっとやめた方がいいのかな、なんてこともね、思ってしまうんですが、ただ問題としてですね、僕の場合、食べなくてもいいやって思ってしまう、タイプなので、下手したら1日2日食わないっていうこともあり得てしまう状況。絶対一人暮らししちゃダメだなと思うんです。まあでも最近ちょっとずつ料理も、味噌汁作れるようになりましたからね。まあ家で作ったことは一回もないです。もう多分作れんじゃねくらいの感じにはなってきてるんで。まあこのいい機会だし、ちょっと自分でも料理してみようかななんてことを思ってますが。まあ確かに弁当出るのはいいけどね。毎日そういう他弁じゃきついかなっていうところもあるので、体調管理の方、ぜひとも気をつけていただいてですね。まさくさんにはこれからも、毎週は無理かもしれませんがね、柵の側や続けていただきたいなと思います。というわけで、若干短いですが、一部この辺いたしまして、続き2部、になるわけなんですが、明日もしくは明後日、水曜、木曜のどちらかで更新したいと思いますので、よろしくお願いします。